こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、というわけで10月最終週の、いつものレギュラー回ソロなんですけれども、25日にですね、11月12月の注目公開作、今回は12本紹介していますね。とあとね、例外で、10月も最近見た映画という、コーナーを大阪くんと喋ってますので、そちらも良ければ、合わせてチェックしてみてください。はい、そしてその、11月の方のですね、注目公開作でも紹介 したノービスを今日はここでは紹介したいなと思っています。これは11月1日から全国順次公開の作品で、ローレン・ハダウェイという監督のデビュー作ですね。で、この彼女はなんですけれども、セッションとかパシフィックリムとかで音響編集とミキシングをしたスタッフみたいですね。で、彼女が監督デビューをする、長編デビューをするっていうことを決めてした作品なんですけれども、まあ多くの作品、デビュー作でよく見られるようにすごくパーソナルな作品で、ローレン・ハダウェイ監督自身の体験を元にした作品ということなんですけれども、これ、ボート競技とローイングっていうそうなんですけれども、かけるセッションみたいな感じで表現されていて、まあセッションでね、彼女自身が関わってるっていうこともありますし、まあその、主人公が、ボート競技に、の部活に、部活というかボート競技部ですね、ボート部に入った、主人公アレックスが、まあそれに熱中するあまり、まあどんどん狂っていくっていう話で、まあ確かにその、ベースにあるのはセッションとかなり近いものになっていて、監督本人も実際セッションであるとかブラックスワンとかとの、類似性を、自分で、表明してますね。はい、という感じなんですけれども、まあこれ、まあボート競技、まあ自分はそんなにはね、なんとなくのイメージしかなくて、まあそれこそ愛という名のもとにね、とか、もういつの話やねんっていう感じなんですけど、ぐらいしかパッと思いつかなかったりするんですけれども、まあもちろんオリンピックとかでもね、結構人気の競技だったりするみたいなんですけれども、監督がここで言ってるのは、その、旗から見たらボート競技ってすごく優雅に見えるだろうと、まあ特にね、チーム戦だったりすると動きが揃っていて、水をスーっていったりするような、まあ本当に美しさ、見た目の美しさみたいなところも確かに魅力の競技なのかなって素人目には思ったりするんですけれども、まあローレン・ハダウェイ監督はその大学の時に自分もボート競技にまあのめり込んだっていう話があるんですけれども、まあ彼女が言ってるのはこれを、そのボート競技っていうのを彼女の主観から捉えたもので、まあそれはものすごく過酷なものなんだと。うん、もうなんか本当に戻したりとか、うん、まあその、トイレのコントロールができなかったりとか、まあ本当にそういうところも含めて、まあ肉体的にも精神的にもギリギリまで追い詰める競技としての、ローイングっていうことに、まあ彼女自身がフォーカスしたっていう、まあ作品で、まあ恐ろしいし、これだからまあある意味スポコンなんですよね。スポコン。どうですか、スポコン、皆さん。僕はね、やっぱり、まあ世代のこともあるし、なんかこう、ちょっと間の世代っていうかね、なんかその昭和の、いわゆる昭和のって好きな言葉じゃないのに言っちゃったな。昔のスポコンみたいなもののリアルタイムの世代ではないんだけれども、うん、でもやっぱりなんとかなく知ってるし、アタックナンバーワンとかね、巨人の星とか。知っているし、で、例えばガラスの仮面みたいなものも、あれもなんかある種のスポコンとして見れるっていうか、やっぱりその根性っていうのがすごくやっぱりまあ、日本もそうだけど、まあいろんなところで、美徳とされるし、まあそれって、まあスポーツが地場になりやすいみたいなところも、まああるんだと思うんですよ。まあ自分があんまりスポーツしない人間なので、当事者として語れないところはあるんですけれども、ある種その、まあ人が根性を見せていくっていうことが、まあ昔は特に美徳とされて、そしてそれがスポーツと結びついていくってことは、まあすごくわかるし、うん、なんですけれども、まあその根性みたいなのを良しにとしていいのかみたいな問題が、まあ近年は、昨今は言われるようになって、うん、どんどん変わってきたっていう感じですね。 で、なので、こういう、そういう意味では、まあ、スポコンみたいなことがベースにあるんだけれども、でもやっぱり、まあ、今の映画なので、ちゃんと今の映画になっているっていうのが、まあ、この映画の面白さかなっていうふうに思いますね。はい。ちょっとその辺は後で喋るとして、まず、まあ、どういうストーリーかっていうと、まあ、さっき言った通りなんですけれども、まあ、主人公のアレックスっていう、女子、学生ですね。大学生になったばっかりの彼女が、まあ、成績もめちゃくちゃ優秀なんですよ。高校トップクラスの成績で卒業して、でも、そうなんだけれども、苦手な物理を専攻しているっていう、苦手な競技を自分で選ぶタイプの、まあ、女性だということがまず最初に出てくるんですけれども、で、そんな彼女がボート競技に出会って、まあそこで、まあそののめり込んでいって、どんどん自分を追い詰めていく。で、周りに、まあライバル的な、チームメイトもいるんだけれども、まあそのチームメイトとかが、まあ奨学金を狙っていたりとかね、競技で、いい成績を収めたら奨学金が出るみたいな話もあるので、まあそういったところも絡んできて、まあチームメイトとの仲もどんどんどんどんねじれていくみたいなことが、同時に描かれていて、そして、まあ彼女が、ボート競技に、のめり込んでいく中で、まあどうなっていくかっていうところの話で、まあ、演出としてはね、まあ、そのセッションとかと比べられるのとかって、演出とかでもまあちょっと通じるところがあって、僕実はまあセッションってちょっと苦手な映画なんですけど、あれはやっぱりちょっと音楽っていうものをベースに、それをまあちょっと B 級スリラーみたいなものと結びつけて、まあその音楽の喜びっていうのをある種否定した作品なので、ある意味ではね、まあラストをどう捉えるかっていうことであるんですけど、まあ、僕はちょっとあれはカタルシスとあんまり思わなかった方なんですよ。なのでかなりセッションは辛かった、自分にとってはね、作品なんですけど、で、このノービスもまさにちょっとセッション的な、まあ、ある種ホラー的な演出がされてるんですよね。ちょっとショッキングだったりとか、まあ、ドヨーンと暗い、映像がすごくあって、そしてまあ心理的に追い詰められていくっていうことをずっとやっていて、そして編集とかもちょっとトリッキーなことをやっていたりとか、まあ、ホラー的に脅かすってほどじゃないんだけれども、まあちょっとこう見る人の神経を逆なでするような、演出があったりとかするっていうのも、まあかなり野心的といえば野心的だし、まあちょっとあざといといえばあざとい演出、なんですけれども、まあ長編デビュー作でそういう、演出的な、まあ勝負に出るっていうのは僕は嫌いではないなと思いながら、まあ見ていたんですけど、まあそういう感じですね。で、それはまああえて B 級スリラー的に撮ってるっていうことはあると思います。その、ローレン・ハダウェイが経験したところの、競技にはまっていく自分の精神が狂っていくっていうことを、ある種その B 級スリラー的なジャンルと結びつけて描くという、まあ、作品ですね。はい。で、まあ、まさにその、ね、高校トップクラスの成績で卒業して、そして苦手な物理を専攻しているのはなぜなのかみたいな話が、まあ、どんどん明らかになっていくんですけど、まあ、それがじゃあ何なのかっていうことを、やっぱりこの映画はメンタルヘルスの問題として描いてるんですね。で、そこがやっぱり現代的な問題、映画になっているし、そしてセッションよりもこちらの方が、そういう意味では、より、まあ、現代的なイシューですよね。イシューに根ざしたものとして捉えられているところがあります。で、まあ、別にそれってイシューとして、その、なんて言うんですか、取っ手つけたように描いているっていうわけではなくて、それが、まあ、切実な自分の問題だったっていうところの、そのパーソナルな部分が入っているので、まあ、そこに説得力があるという、まあ、作品ですよね。で、まあ、すごくやっぱ見てて思ったのは、その奨学金の話が出てくるとかっていうところもそうなので、で、まあ、その主人公のアレックスがなんでそんなに自分を追い詰めるかっていうところも、なんかちょっとよくわからないんですよね。やっぱりその彼女がなぜそこまで焦燥感に駆られて、より、良くなろうとするとか、より良くなるっていうのが、その、なんていうんですか、こう、リラックスした良い状態っていうものじゃなくて、成果を出すってことですね。より成果を出すっていうことに自分を追い詰めていくのかっていうことは、まあこれはもう本当に世界のどこにでもある問題だけれども、まあ競争社会が特に激しい、やっぱアメリカの問題、まあ奨学金の問題とかも含めてね、っていうところとやっぱりクロスオーバーしてるなと思いながら、見ていましたね。はい。で、もう一つやっぱりスポーツっていうのの、その、まあ、 内包する問題ですよね。自分はあんまりだからスポーツに縁遠い人間だったのであれなんですけど、でも例えばまあ日本においても、まあ今はだいぶ変わってるかもしれないですけども、部活なんかでもやっぱり、なんだろうな、やっぱりこう、まあまさに根性が美徳とされたり、自分を追い詰めるぐらい、まあストイックにやる方が、まあなんかこう、より向上していくし、そして、それが成果に結びついていくみたいなこともあるし、例えばまあ成果が出なくてもその根性自体が良しとされたりとかね、していて、で、ローレン・ハダウェイが言っているのもまさにそのことで、自分がそのボート部にいた時は、その運動能力をコーチに褒められることは全然なかったんだけれども、闘志は常に褒めてくれたっていう、んですよね。だからまあ、ある種のその、まあ言ってしまえば、客観的に見れば狂気なんだけれども、その狂気自体が何か褒められる、評価される、磁場になってしまうっていうところを、まあ、あくまでローレン・ハダウェイは自分の問題を、経験を映画化したんだけれども、ある種その現代的なイシューに向かっていくっていう、まあ、ことになってますね。まさに巨人の星のその思い込んだらっていう歌で僕改めて調べたら、思い込んだら試練の道を行くが男のど根性っていう 歌詞でなるほどっていう感じなんですけど、まあこれはまあ男のみたいなことを言われてるんだけれども、別にそのジェンダー関係なく思い込みっていうことがある種の、まあだから狂気みたいなことなんですけど、本当はね。でもその狂気っていうのが、まあ良しとされるものになってしまうっていうところが、まあこのノービス描かれているなと、思いながら見てましたね。で、ただ面白いのがね、これ、ローレン・ハダウェイは、自分自身とそのボート競技っていうもののラブストーリーだって言っていて、だから、その執着、自分が好きっていう思いがどんどん執着になっていくとか、ある種その客観視、周りが見えなく、客観視できなくなって周りが見えなくなるとか、まあ、そういった状態が、まあ、恋愛に近いんだみたいなことを言っていて、それはすごく面白いんですよね。で、もう一つ、巨人の星のその男のど根性って言葉が出てきますけど、これ本当にまあ、まさにジェンダー的にも、今の映画になっていて、これはまあ、キャストの95%が女性になっていて、まあ、そして、クイアのラブストーリーっていうか、まあ、クイアの関係っていうのが、まあ、自然に出てくるっていうことが現代的。で、まあ、そのローレン・ハダウェイ自身も、クイアみたいなので、まあ、その、まあ、当事者性を伴いながらやったっていうことなんですけれども、それも、まあ、イシューとしてやったっていうよりは、ローレン・ハダウェイが自分自身を表現したら、自然とそうなった。女子ボート部の話ですからね。っていうところと、まあ、彼女自身がクイアなので、クイアのラブストーリーが出てくるのも当然っていうことで、だからそういうところが、やっぱり自分は当事者性の大事さだと思うんですよね。っていうところで、まあ、その、近年のそのダイバーシティみたいな話が出てくる中で、まあ、それをなんかその一周として無理やりやったっていうことではなくて、あくまでパーソナルな問題としてやったらそうなったっていうことで、そして、ハダウェイ監督は映画のことをクイアでロマンティックな B 級ストーリーって言ってるんですよね。これはすごくいいなと思っていて、やっぱりそのクイアのストーリーっていうのが、まあ、ある種その非当事者からまあ、美化された状態でもないし、やっぱりそれって別に僕は当事者性至上主義ではないんだけれども、ただやっぱり当事者性が重要だと思うのは、やっぱり、その属性ではない人が描いたら触れにくい問題とかにぐいぐい踏み込んだりできる。まあ場合によりますけどね、もちろんその当事者でも線引きあるんだけれども、やっぱりその、ある種の、遠慮のなさみたいなものが面白さにつながることって確実にあって、ノービスは、まあ、その一例かなというふうに僕は思いましたね。で、そしてまあセッションとか、あとまあブラックスワンとかでもそうです。だけれども、まあそのどんどんどんどんそののめり込んでいって狂気に向かう中でどうなっていくかっていうところが、もちろん最後は、まあ試合というかね。まあ、競技そのものの描写になるんだけれども、まあそこで何が出てくるのかっていうのが、まあこの映画の見どころとなっていますので、ぜひ最後、ラストシーンっていうのを目撃してほしいなと思いました。 というところで、まあ自分はスポコン的なところとは縁遠かった人間なんですけれども、まあそれでもね、高校の時の部活、自分は文化部というか、あれだった、ブラスバンド部だったんですけど、まあやっぱりその練習を毎日やればやるほど、その効率云々っていうよりも、やっぱりその根性の方が優先、なんかこうね、良しとされたりするような環境とかってあったなと思いながら、まあ見てましたけれども、やっぱりそうして、やっぱり自分を追い込んでしまう何かがそこにあるっていうのは、まあ多くの人が共感できるものではないかなと思いますね。はい。そんなところでしょうか。そういうわけで今週は11月1日からですね、全国順次公開のローレン・ハダウェイ監督、ノービスを紹介しました。はい。冒頭で言ったように、11月、12月の注目公開作について、もう紹介しているんですけれども、レターをいただきまして、12月27日からの I Like Movies、チャンドラー・レバック監督の作品を、もうチェックしてほしいっていうレターをいただきまして、ありがとうございます。そうなんですよ。僕もこの映画気になってたけど、ちょっと失念してまして、取り上げるの忘れてたんですけれども、これ、カナダの映画なんですよね。カナダの青春コメディで、2003年のレンタル DVD の、まあ、環境の話で、で、まあ、これ、なんか主人公の、僕まだこれ見れてないんですけども、主人公の、高校生の設定が、ニューヨーク大学でトッド・ソロンズから、どこから映画を学ぶことを夢見ているっていう人物らしくて、まあ、だから僕らの世代 が、ちょっと刺さるような感じになってるのかなっていう感じで。まあそれがね、まあコメディとして出てくるっていうのが面白そうなので、これも確かに楽しみにしてます。ありがとうございました。あとね、ちょっと11月、レトロスペクティブの紹介をするのも忘れてたなと思ってて、11月8日からウィリアム・フリードキンのクルージングがあったりとか、あとニュークリア・シネマをね、代表する一人であるグレッグ・アラキのドゥーム・ジェネレーション・ノーヤの再上映があったりとか、で、あと、そして年末には相米慎二監督ね、のお引越しと夏の庭があったりとか、まあ、そのあたりとかも触れようと思って忘れてしまっていたんですけれども、まあ、昨今のやっぱりその旧作を映画館で見れるっていうこと、そしてまあその今の時代とどこがつながっているのかみたいなところで見るっていう、まあ、映画文化の在り方っていうのもね、面白いと思っているので、まあ、なんかそのあたりの話とかもちょっと雑談がてら機会があればできればなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。はい。では今週はそんなところでしょうか。また来週もよろしくお願いします。お送りしたのは木津剛でした。